創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週も最新の創薬とドラッグデリバリーシステムの動向を深掘りしていきましょう。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありますね。特に何か明るい話題はありましたか？
はい、今週は GLP-1 薬のパイプライン動向や保険適用が拡大するというニュース、そして MDMA を用いた精神疾患治療の治験が始まったという話題もありました。また、UC バイオロジクスが韓国の K バイオテック企業との提携を強化するという地政学的な動き、そして EU の医薬品改革や英国の分散型製造戦略、米国の関税動向など、グローバルな政策転換についても報じられています。
なるほど。今回は全体的に大きな動向が多いですね。
ええ。特に注目のニュースとして、GLP-1 薬の進化や FDA 承認、AI 創薬の大型提携、次世代デリバリー技術の進展、そしてバイオ医薬品製造のグローバル戦略について、さらに深掘りしていきましょう。
はい。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初に欧州のバイオテック企業が次世代の細胞、遺伝子治療、略して CGT の製造技術を推進しているというニュースが届いていますね。これはどういうことなのでしょうか？
はい。CGT は多くの難病に革新的な治療法をもたらすと期待されていますが、その製造は複雑でコストもかさみ、大量生産が課題でした。英国のオックスフォードバイオメディカやオリバイオテックといった企業が、この課題解決に向けて新たな製造技術を開発しているというものです。
製造の課題解決が、この分野の普及には重要ということですね。具体的にはどんなインパクトがありますか？
特にウイルスベクターと呼ばれる、遺伝子を細胞に運ぶための重要なツールがあるのですが、その製造効率を高め、標準化することで、治療の安定供給に貢献する動きです。オリバイオテックは、製造プロセスを自動化するクローズドループシステムを開発し、分散型製造、つまり患者さんの近くで製造できるようにすることを目指しています。
それは患者さんにとって大きなメリットになりそうですね。今後の見通しはどうでしょう？
これらの取り組みは、CGT 製品の製造コスト削減と効率化につながり、より多くの患者さんに治療が届く可能性を高めます。英国は分散型製造における規制パスウェイを確立し、この分野でグローバルなリーダーシップを目指しています。
製造の進化が、画期的な治療法を身近にするんですね。続いてのニュースです。次は AI 創薬に関する大型提携の話題です。製薬大手のイーライリリーと、AI 創薬のインシリコメディシンが巨額の提携を結んだそうですね。
はい、その通りです。両社は最大 $27.5億規模の AI 創薬開発提携を発表しました。これは AI 駆動型創薬における過去最大級の契約の一つです。インシリコメディシンの AI プラットフォームが、リリーが指定する疾患領域の新規低分子薬候補の設計に活用されます。
$27.5億とはすごい金額ですね。この提携が業界に与えるインパクトはどのようなものになるでしょうか？
AI は、従来の創薬では難しかったターゲット特定から分子設計までのプロセスを大幅に効率化し、開発期間とコストを削減する可能性を秘めています。この大型提携は、AI が創薬の不可欠な要素であることを明確に示し、アンメットメディカルニーズが高い疾患に対する新規治療法の開発を加速するでしょう。
インシリコメディシンの AI はどれくらい進んでいるのですか？今後の見通しも教えてください。
インシリコはすでに40以上のプログラムを進め、12のプログラムが治験薬申請承認済みです。特発性肺腺異常向けの TNIK 阻害薬は第2章試験に進んでおり、AI によって完全に発見、設計された初の治療薬として注目されています。AI 創薬エコシステムは今後も広がりを見せるでしょう。
AI が創薬を根本から変えようとしていることがよくわかりますね。次の話題に移りましょう。イーライリリーの肥満症治療薬、レタトルチドが第3章試験で非常に強力な体重減少効果を達成したと聞きました。これは既存の治療薬よりすごいのですか？
はい、スージーさん。レタトルチドは、GIP、GLP-1、グルカゴンの3つのホルモン受容体に作用するトリプルアゴニストという新しいタイプの薬です。 第3章試験では、最高容量で80周時点で平均 28.3%、約 32kg という驚異的な体重減少を達成しました。これは既存の GLP-1 作動薬や肥満外科手術に匹敵する。これまでの医薬品の中で最も高い体重減少率です。
平均 32kg もの体重減少ですか？それは画期的な成果ですね。この効果が業界に与えるインパクトは大きいのではないでしょうか？
まさにその通りです。この強力な体重減少効果と、コレステロール値や血圧などの心血管リスク因子の改善は、肥満治療の風景を大きく塗り替える可能性を秘めています。トリプルアゴニストという作用機序が、より広範囲な代謝経路に作用することで、既存の薬よりも強力で持続的な効果をもたらすと推測されます。
今後の市場での見通しはどうですか？
市場アナリストは2027年頃の発売を予測しており、レタトルチドは肥満治療薬市場において強力な競合薬となるでしょう。アンメットメディカルニーズに対する新たな標準治療を提供し、GLP-1 薬の効能の限界をさらに押し広げることが期待されます。
多くの患者さんにとって、大きな希望になりそうですね。続いてのニュースです。第一三共が米国臨床腫瘍学会 ASCO で抗体薬物複合体 ADC の進捗を発表したと聞きました。ダトロウェイが乳がんの一致治療薬として承認されたそうですね。
はい。第一三共は ASCO 年次総会で ADC パイプラインに関する25以上の臨床研究小録を発表しました。特に注目すべきはアストラゼネカとの共同開発薬であるダトロウェイが転移性トリプルネガティブ乳がんの一次治療薬として FDA に承認されたことです。
ADC はがん細胞に直接薬を届ける技術として注目されていますが、今回の承認ががん治療に与えるインパクトはどのようなものになるでしょうか？
ADC は、特定のがん細胞に薬剤を直接送達することで、従来の化学療法に比べて高い有効性と低い全身毒性を両立させます。今回のダトロウェイの承認は、治療が困難で予後不良なトリプルネガティブ乳がんにおいて、化学療法以外の新たな標準治療を提供する初のトロップ2標的 ADC となります。これは、多くの患者さんにとって大きな進歩です。
第一三共は ADC 分野で世界をリードする企業の一つとのことですが、今後の見通しはどうですか？
はい。同社はエンハーツやダトロウェイだけでなく、複数の開発中 ADC のパイプラインも充実させています。これらの広範囲なパイプラインは、第一三共が ADC 技術の多様な応用を進め、未だ解決されていない医療ニーズに応えようとする姿勢を示しています。グローバル市場での競争力もさらに高まるでしょう。
がん治療の新しい時代を切り開く、重要な動きですね。次はどんなトピックでしょうか？次は AI 創薬が材料化学にも応用されているというニュースです。インシリコメディシンとサウジアラムコが、サニティ、パイプラインというツールを発表したと聞きましたが、これは一体何かすごいツールなのでしょうか？
はい、スージーさん。このサニティ、パイプラインは、MOF、つまり金属有機構造体という特殊な新素材の発見を AI で加速するためのツールです。これまで MOF の設計は時間とコストがかかる課題でしたが、生成 AI を活用して新しい構造工法をこれまでにない速度で逆設計できるようになったのです。
AI で新素材を逆設計するとは、とても興味深いですね。創薬の技術が材料化学に転用されたということですか？
その通りです。これは AI 創薬で培われた技術が材料化学という隣接分野にも応用可能であることを示すものです。MOF はガス貯蔵、分離、触媒、そして医薬品の DDS など幅広い応用が期待されており、このツールは目的とする応用から MOF 構造を自律的に生成、提案できます。
AI が最適な新素材を教えてくれるなんて、まるで未来の話のようです。今後の見通しはどうですか？
この技術は、エネルギー貯蔵や二酸化炭素回収、そして医薬品の DDS など、MOF が利用される多くの分野に革新をもたらす可能性があります。DDS においては、MOF が薬剤分子を内包し、特定の条件下で放出するキャリアとして機能することが期待されており、最適な MOF の設計を加速するでしょう。
AI が創薬だけでなく、新素材開発の未来も変えるかもしれないんですね。 次のニュースに移りましょう。脂質ナノ粒子 LNP における siRNA のパッキング順序の調整がオリゴヌクレオチドのデリバリーを制御する可能性があるという研究結果が出ていますね。これはどういう意味なのでしょうか。
はい、 LNP はメッセンジャー RNA 治療薬のキャリアとして確立されていますが、多くの LNP は主に肝臓に集まってしまい、他の臓器へのターゲッティングが課題でした。この研究は、LNP 内部での siRNA のパッキング順序を調整することで、肝臓以外の臓器へのデリバリーを可能にする可能性を示唆しています。
なるほど。LNP の中身の詰め方が重要だということですか？それがどのように機能的デリバリーに影響するのでしょうか？
LNP の内部構造、特に核酸の凝集状態やパッキング密度は、安定性や細胞への取り込み、そしてエンドソームからの脱出効率に直接影響を与えます。特定のパッキング状態にすることで、細胞内での siRNA のリリースを効率化し、標的 mRNA への結合、そして最終的な遺伝子抑制効果を変調させることが期待されています。
それが肝臓以外の臓器への標的デリバリーにつながるのですね。今後の見通しはどうですか？
siRNA のパッキング順序を精密に制御する能力は、次世代 LNP の設計に新たな最適化戦略をもたらします。これにより、肺、心臓、脳など、肝臓以外の標的臓器への RNA 治療薬の応用範囲が広がり、アンメットメディカルニーズが高い多くの疾患に対する治療薬開発を加速するでしょう。
DDS 技術がさらに精密になり、全身の疾患に対応できるようになるのは素晴らしいですね。それでは次のニュースです。FDA が慢性肝炎デルタウイルス感染症、HDV 感染症に対する初の治療薬を承認したというニュースです。これは HDV 患者さんにとって大きな進歩ですよね。
はい、スージーさん。その通りです。これまで効果的な治療選択肢が極めて限られていた HDV 感染症に対し、初の治療薬としてヘプクルデックス注射薬が承認されました。これは世界中で約1200万人が感染していると推定される、最も重篤なウイルス性肝炎の一つであり、大きなアンメットメディカルニーズがあった分野です。
初の承認薬、素晴らしいですね。この治療薬はどのように作用するのですか？
ヘプクルデックスは、HBV と HDV が肝細胞に侵入する際に利用する、NTCP 受容体を標的とする、初の侵入阻害剤です。ウイルスが肝細胞に感染するのを防ぎ、ウイルスの複製サイクルを中断させる新しい作用機序です。臨床試験では、治療を受けた患者さんの 48% が複合走行を達成し、肝機能の改善も示されました。
新しい作用機序で、しかも初めての承認薬となると、今後の治療に与える影響は大きいでしょうね。
はい。これは HDV 治療のパラダイムを根本的に変革する歴史的な瞬間です。肝臓の損傷と進行を遅らせ、最終的には肝移植や死亡のリスクを低減する可能性を秘めています。この承認は、アンメットメディカルニーズが高い希少疾患に対する治療薬の迅速な開発と評価の重要性を強調するものです。
多くの患者さんに新たな希望をもたらす、本当に良いニュースですね。それでは、最後のニュースに移りましょう。最後のニュースは、UC バイオロジクスが上海の製剤製造施設で GMP 認証を取得し、グローバルな能力を拡大しているというものです。これはどのような意味を持つのでしょうか？
はい、UC バイオロジクスは世界有数のバイオ医薬品 CDMO、つまり製造受託開発製造機関です。今回、上海の製剤製造施設が GMP、適正製造規範の認証を取得したことで、同社のグローバルな製造能力がさらに強化されました。これは世界で18番目の製剤製造施設となります。
GMP 認証は品質基準に適合していることを示すものですよね。今回の拡張は、バイオ医薬品製造のサプライチェーンにどのようなインパクトを与えますか？
その通りです。バイオ医薬品市場が急速に拡大する中で、高品質な製造を保証する GMP 認証施設の拡大は、グローバルなサプライチェーンの安定化に大きく貢献します。この施設は、液体と凍結乾燥製剤に対応するアイソレーターベースの無菌充填ラインを備え、 クライアントの臨床試験用医薬品の供給から薬事申請、商業生産までを一貫してサポートできる体制です。
米中間の規制圧力が高まる中で、ウーシーバイオロジクスのグローバル戦略にも影響があるのでしょうか。
はい、その通りです。米国の規制圧力が強まる中でも、ウーシーバイオロジクスはグローバルなパートナーシップを構築し、特に韓国の K バイオテック企業との連携を強化しています。今回の能力拡大は、グローバルな顧客が中国の高品質な製造リソースを利用できる体制を強化し、世界のバイオ医薬品エコシステム全体に大きな影響を与えることが期待されます。
バイオ医薬品の製造能力が、グローバルな医薬品開発を加速させる基盤となるわけですね。
今週は、AI 創薬の大型提携から GLP-1 薬の進化、そして新しい DDS 技術の進展、さらに国際的なバイオ医薬品製造戦略まで、創薬 DDS 分野における技術革新と市場のダイナミクスを多角的に掘り下げてきました。特に、未だ治療法が不十分だった疾患に対する新たな治療薬の登場や、AI が創薬のスピードと効率を劇的に向上させる可能性が示されましたね。
はい。研究室の成果が患者さんのもとに届くまでのプロセスが、技術と政策の両面から大きく変化していることがよくわかりました。今日お話ししたことが、今後の創薬、DDS テクノロジーの進展を理解する上で、視聴者の皆さんの主要因なヒントになれば嬉しいです。
そうですね。来週も、最新のニュースを分析し、創薬、DDS テクノロジーの未来を皆さんと一緒に探求していきたいと思います。
トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
創薬、DDS テクノロジー最前線の時間でした。